都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦でございます。そうですね、8月も、もうお盆が明けて終わりに差し掛かっているんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは、京都はですね、京北地域で活動してます、お兄ちゃんとお呼びしていいんですかね、前田慎一さんことしんちゃんでございます。よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
京北地域といってもですね、京都の中心部から1時間ほどかかるんで、今日はですね、ちょっと緊急事態宣言ということもあって、ズームでつなぎながらハイブリッドで、お送りをさせていただいてまして、私もちょっと今までと違った感じでちょっと緊張してるんですけど、しんちゃん楽しんで、放送していきましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、早速なんですけどね、お聞きしたいのが、京北地域で活動されているということで、はい、京北ってどんなところか教えてもらってもいいですか。
はい、京北はですね、ズバリ言うと京都の里山、土田家ですかね。はい、
土田家、
あの京都市の右京区に属するんですけども、
はいはい、
右京区の一番端っこの方の山奥でして、あの面積、広さで言うと大阪市ぐらいの広さはあると言われてるんですが、
はい、そうなんですね。はい、
その9割ぐらいが、近くがもう森林山ということで、はい、人より鹿の方の人口の方が多いと。
人より鹿の人口鹿の方が多いと、そういう場所なんですね。
はい、そんな田舎です。
そういう京北で生まれ育ったしんちゃんなんですけれども、
ね、はいはい、
じゃあ普段どんな活動されてるんでしょうか。
あの一旦今日京北を出たんですけど、また最近京北に戻ってきまして、はいはい、今は教育業全般のことを自分で仕事として、やらせていただいております。
教育業全般を、
はい、
もう里山の、ね、鹿に囲まれた中でね、教育業をされるなんか、はい、勝手に妄想が膨らんで、周りに鹿がいっぱい僕の中にいるんですけど、まあ多分そういうことではなくてね、その民家の場所でやられてると思うんですけど、はい、教育業って具体的に どんなことされてるんですか。
大体大きく3つのことをしてるんですけども。
3つも、はい、すごいですね。
はい、まず1つは古民家を借りて、学習塾、はい、
学習塾、
はい、でそれから、速読の教室と、
速読の教室、はいはい、
はい、あの本が早く読めるようになるという、あの速読です、はいはいはい、でそれから3つ目が地域おこし、はい、地域関係の、まあ、事業ですね。お
すごい手広いですね。
いえいえいえいえ、
じゃあちょっと順番にねのお伺いしていきたいと思ってまして、
はい、
まずどこから行きましょうかね。古民家で学習塾から行きましょうか。
はい、
でどういう地元のお学生さん相手ですか。どんな子どもたちを教えてるんですか。
もう本当に京北地域にある、小中高学校の地元の子どもたちをもう本当にメインに、でその学校の授業だったり学校のスピードに合わせたような形で、はい、子どもたちの学習だったり、はい、子どもたちのフォローをしていく、そういった学習塾ですね。
じゃあもう基本的にはもう個別指導みたいな感じですかね。
そうです、そうです、はい、
なるほど。
完全に個別指導で、その子その子に応じて合わせて、させていただいてます。
じゃあもう里山に囲まれた中の個別指導塾の中ね、あの伸び伸びして楽しそうやなと思うんですけどどんな感じの塾、どんな感じというか、どんなふうな教え方をされてるんですか。
はい、はい、あのよく子どもたちから言ってもらえるんですけど、
はい、
なんかこんな塾だと思ってなかった、塾じゃないみたいな
こんな塾やと思ってなかったって、またあれなんですけど、どんなことですかそれは。
褒め言葉か分かんないですけどね、はい、でもあのなんていうんですかね、やっぱりこういう田舎の中でやってるので、はい、うん、子どもたちからすると、
はい、
基本的に学校と家庭、うん、この2つがメインの居場所というか過ごす空間になると思うんですよね、
うんうん、そうですね。
でその中で第3の居場所スペースとして子どもたちにこんな世界があるんだよとか、はい、うん、こういうところがあるんだよっていうのをちょっと知ってほしくてですね、はい、まあ、あえてちょっと塾らしくないこともしたりしてるんですけども、それが子どもたちからするとすごい、はい、あの楽しんで
塾らしくないことって何ですか。塾らしくないこと、
基本的に塾なので塾らしくないと言っても、はい、まあ、勉強もちろんしますし、はい、するんですけど、
はい、
そうですね、まず何個かあるのは、はい、一つは、まあ、個別授業だって一斉授業とか授業をあまりしないっていうところが一つポイントかもしれないですね。
なるほど。 じゃあ授業をしないと何をするんですか？
で、基本的には、まず子どもたちの話とか、子どもたちの声を聞くところから始めるんですよ。
なるほど。
例えばですけど、子どもたちって日中は一日学校で過ごしてくるんで、その後塾に来るにしても、じゃあ学校でどんな出来事があったか、いいことがあったとか、ちょっと悲しい、傷ついたことが、悔しかったことがあったとか、いろんな状態で塾に来ると思うんですよ。
そうです
で、
ね。
塾に来たからといって、じゃあそこで早速勉強しましょうって言っても、いいことがあったら、なんかそのことを話したいじゃないですか。で、
確か
悲
に。
しいことがあったら、なんかそんな凹んでる？例えばですけど、彼女に振られましたって、そんな状況で
そうね。
勉強なんかできるかみたいなところがあると思うんですよ。で、こう私たちも同じだと思うんですけど、なんで、まあ、塾という形をしてるんですけども、先生と子供と差をつけるわけではなく、やっぱり一人の人として、一対一の関係をすごい大事にしてて、まず来たら来たで、どんなことがあったとか、どんなことがあったとか、なんか話しそうなそうにしてたら、そういうことを聞いてあげたりすることから始めてますね。
なるほど、そういうことか。まあ、子供たちのね、まず話を聞いてあげて、子供たちが抱えていることをまずね、言ってもらって、で、それで第三の場所と思ってもらうことで、まあ、こんな塾やと思ってなかったと。
そうい
う
で
ふう
す
な
ね。
ね、感想が出てきますね。それ、まず聞くっていうのはね、なかなか難しいと思うんですけども、それがね、やってるってすごいなというふうに思います。続いてなんですけれども、その速読についてもちょっとお聞かせいただきたいなと思って、速読っていう、まあね、本を早く読むための塾ですか？どんな感じなんですか、これ
で
は。
すね。まず速読、まあ、結論から言うと、本を読むのが早くなるんです。
本を読むのが早くなる。
で、もともと教育関係にすごい興味があったので、で、教育とか何か勉強したり、私たちも会社の仕事とか新しいことを学んだりするとき、やっぱり文章だったりテキストだったり資料を読んだりするじゃないですか。
しますね。
で、学校も教科書があったり、まあ、各テストなんかも文章問題、文章でこの問いが書かれているわけで、やっぱり文章とかっていうのはもう教育に切っては話せないかなと思ってまして、で、そこの文章を読むスピードが上がるっていうことは、これ教育の効率がすごい上がるんじゃないかなと思って、で、そこから興味を持って速読の方をやり始めました。
これでもね、しんちゃんにさっきにお伺いしたんですけれども、普通の速読じゃなくって、なんか、楽読っていう名前なんですよね。なんで、速
そうで
読、
す。
本を早く読めるだけじゃなくって、他のことも学びになるっていうふうに、ね、聞いて
そう
た
な
んで
んです
け
す
ども。
よ。うだちもこの前受けていただい
そうなんですよね。
て 体験
受け
して
さ
い
せてい
た
ただ
だ
き
い
ました。
て
楽しかったです。
なんでしょうね、普通の速読とやっぱ大きな違いは、テクニックとか斜め読みとか、そういったところをあまり重視しないところが大きくて、この速読を頑張ってやろうっていうのは全くないんですよ。もう楽しくコミュニケーションを取りながら話をしたりすると、自然と読むのが早くなってしまうっていうところがありますよね。もちろん本を読むのが早くなるんですけど
そう
も、
ですね。
それ以外にコミュニケーション能力が上がるとか、自分の気持ちが整理できたとか、そういう日常生活すべてに関わるところで何かしらの影響が出てくるっていう面白い速読ですね。
そうです。私もね、先ほどじゃ、この先日体験させてもらってね、なんか、単に本を早く読むことだけじゃなくて、なんかその一つカリキュラムの中で4つのことを同時にしましょうっていうのが出てくるんですけれども、何か例えば周辺視野だったりとか、何かその一つのことだけじゃなくて同時に何かのことを気を配るっていうのは、だから確かに実生活に活かせるなというふうに思ったところでして、
そうですね。
で、この速読を受けたいなと思ったら、これはどうしたんですか、しんちゃんに言えばいいんですか。
そうですね。京都京北里山スクール速読って言ってもらうと、ネットには出てきますんで。
なるほど。ぜひ検索してみれば。でもね、ぜひ一回受けてもらうと面白いなと思うので、ぜひね、
受け
検
て
索。
もらわないとやっぱり説明しきれないです
ね。
ね。
確かにそうですね。本当ね、いろんな活動されてるしんちゃんなんでね、もう話し始めたら多分これ15分で全然収まらな
ま
く
だ
て、
まだ。
多分2時間でも3時間でも話し続けると思うんですけれども、3つのことされてるって言ったらその3つ目に行きたいと思うんですけどね、教育業に以外にもいろんな活動されてるっていうことで、それもちょっと教えてもらってもいいですか？
はい、特に京北地域の、今メインの活動としては、廃校になった小学校を活用して、京都里山 SDGs ラボを立ち上げるところの、プロジェクトの方に協力というかお手伝いさせていただいていまして、で、大学の先生とか、企業さんたちと、そういったいろんな方たちと、あとは行政の方たちと、もうチームみたいな形を組んで、そこで、小学校をリモートワークの拠点にして、で、なおかつ、京北っていう地域を SDGs の、最先端というか、京北から SDGs 発展していく、そういった拠点にしようというプロジェクトが進んでまして、そこに、関わらせていただいております。
なるほど。で、京北というのはね、先ほどもお話しあったように里山ですし、周りに山に囲まれて、で川も、ね、先日私も家族で川遊び行ったんですけど、
そうですね。ありましたね。
川があってね、自然に囲まれたところでリモートワークの拠点で SDGs の先端の施設を作ると。で、これね、京北第一小学校っていうのが、あれ、第一から第三と中学校ま
そうで
で、
す、そう
で、
で
統
す。
合して新しいのできたんですよね。
そう
なん
です、そう
で、
です。
まだまだ新しい小学校ですよね、京北第一小学校っていうのは。ね、それ
そうで
を
す。
活用しようということで。これもオープンしてるんですか？まだこれからですか？
ですね、8月末に一応オープン予定で、また秋ぐらいになってくると、完全にオープンしていくような予定で進めてはいますね。
なるほど。京北にもね、もう里山で、鹿がの方が多い京北でも、こうやってね、新しいいろんな展開があるっていうのもすごい楽しみやし、私も京北最近いろんなつながりがあってよく行かせていただくんですけれども、京北がこれからどんどん変わっていくのが楽しみだなと思ってます。ちょっと残りですね、少なくなってきたんですけれども、これからどんなことをしていきたいか、今ね、もうすでにもういろんなことやられてるしんちゃんなんですけれども、これから京北がどんなふうになっていきたいか含めてですね、ちょっとお話を最後にいただきたいなと思います。
これからはですね、やっぱり自分が生まれ育ったルーツというか、この自分がすごい経験してきたこの京北での暮らしっていうのをいろんな形で残していきたいなっていう思いがすごく根底にはあるんです。子供の頃にやっぱりたくさんいろんな人のおじいちゃんおばあちゃんとかいろんな人にお世話になって、楽しい経験いっぱいしたことがあるんですよ。で、
なるほ
そう
ど。
いう先人の人たちが今まで作り上げられてこられたこそ今があるというふうに考えてまして、なんかその思いに応えたいなというか、その思いがやっぱり根底にはあって、で、ましてこの自分が生まれ育った場所っていうところはすごい自分の中で大きくて、なんでかって言われてもわからないですよね。なんかそういう 思い
いいで
になっ
す
てしまうんです
ね。
よね。ただその思いを大事にして、やっぱり少子高齢化とか過疎化とかね、そういう、もう地域の課題はあるんですけども、何か今後自分が関わって解決できたらいいなというふうに考えております。地域
す
の
ごいです
文化
ね。
とか伝統とか、そうなくなっていきそうなこともたくさんあるんです。で、そういったことをやっぱり自分が知るところから始めて、いろんな形残せていけたらいいなというふうに思っ
すご
てい
で
ます
す
ね。
ね。私もね、京北が好きなんで、これからも京北、どんな展開になるか楽しみにしていきたいと 思い
近
ます。
いんでね、
はい、
1時
あ
間
りがとう
かから
ご
ないんで、そこがいいかもしれないですね。
ざいます。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。